西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮徹底解剖は、あったらどうなる幻の路線阪神今津出屋敷線を探ると題して、ゲストティーチャーに鉄道案内人の古本拓二先生をお迎えしてお届けしております。古本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この鉄道案内人という素敵な、まあ、あのお名前というかね、はい、ネーミングは、あの町旅ラジオの佐々木美穂さんが、
そうなんです、はい、
ね、つけてくださったという、
はい、
ね、またいろんな鉄道の世界へ、てっちゃんでございます。案内していただき、
ね、
は
い、
まあ、今あの緊急事態宣言が出ておりますので、はい、なかなかねお出かけがしにくい状態ですけど、はい、なんかこれ聞いて、はい、鉄道乗って行きたなったっていう方がたくさんいらっしゃるようでございまして、
ね、
はい、今日もまたそんなお話をねいっぱいしていただけるのかななんて思います。今日はね、はいはい、4週目です、はい、生放送でございます、はい、今あのスタジオにね古本先生いらしてくださってるので、はい、もうね細かいいろんなね、もうちょっと困らすような質問も OK でございますよ、
はい、
それからあのねクイズのお答えもまだ間に合いますので、はい、どうぞどんどんお寄せください、はい、ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp こちらまで送ってください。お待ちしています。今日ね、あの持ってらっしゃるバッグに、はい、ノートレイン、ノーライフって、
はい、実はこれあのつい4月の時刻表、はあ、JTB 時刻表 の、 あのおまけというかついてたもので。
そうなんですか、はい、いやいやいやいや、
まあ、せっかくなんでね、うん、こういうもの持ってきて
ほんまに好きやねんなっていうのもよくわかるんですけれども、はい、今回のためにねいろんな資料もいっぱいまた買っていただいたみたいで、
いえいえ、もう、
ね、はい、いろいろありがとうございます。さあ皆さんからもねいろいろとメッセージを頂戴しておりますよ。まずはラジオネームひよよんさん、はい、こんばんは。今夜の放送も合わせて4週間聞かせていただいております。未成線のこととか知らないことがたくさん出てきて、教科書に載っていない楽しみをいただきました。ありがとうございます。ぜひまた古本先生に登場していただき続編をお願いします。
ありがとうございます。
もう続編
読んでいただければね、
リクエスト呼びます、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それからこちらラジオネーム高弘さんです、はい、古本さんこんばんは。
こんばんは。
甲子園筋阪神バスで乗ったことがあります。時間があれば甲子園筋散歩したいですと、ね、いいとこですもんね、あそこね。
いろいろその、はい、あの廃線の名残とかあったりするんで、うん、また探してみてください。
なるほどね。さあこちらラジオネームサンライスさんからいただきました。今津出屋敷線もそうですが、向こう側線も甲子園口まで残っていれば南北の交通が便利だったように思います。子供の頃は国道2号線の南側に駅の跡が残ってたのにね。今は線路跡の上に家が建ってしまっているので復活は無理でしょうね。この前まで本郷学文筋の道路拡幅の工事が鳴尾駅の南側で行われていましたが、その時の工事の表示板では本郷学文筋のことを競馬場前線と書いてありましたよ。
そうなんですよね。あのもともとあったあの鳴尾競馬場の名残ということで、
は
い、そこに通じる道ということでそういうふうになってたようですね。
当時はこういう道の名前で呼ばれていたということなんですかね。
でかつあの今の道路名としてはこの鳴尾競馬場前線
という形
で通称が本郷学文筋 というふうになっているようですね。
じゃあこれ正式名称でそこには書かれていた、はい、ということなんですかね。はい、はい。そしてラジオネーム元ラジオ少年さんからもいただきました。今月の番組を拝聴しつつ、名前出していいのかな、鉄道ピクトリアル誌ねえ、
マニアックな本ですね。
とてもマニアの方が、はいはい、好まれるという詳しいいろんなお話が出てる本らしいですが、はい、1985年8月の阪神電気鉄道特集号を引っ張り出してきて改めて目を通してみました。昭和初期における阪神電気鉄道の積極拡大策、沿線案内図に見る未成線の検討を中心にという9ページにわたる文章が掲載されており、その中には今津出屋敷線（海岸線）と阪急循環線計画橋岸という項目もあります。はい、この文章からすると阪急が伊丹線を伊丹から宝塚、塚口から尼崎、それぞれ延長し、尼崎から海岸ルートで今津に至る路線を敷いて循環線とするという計画を申請したものですから、阪神側も急遽海岸線を申請した、いわば受け身の感じだったような印象を持ちました。この本、別の文章のところには第3週で触れておられた海岸線の移行、向こう側河口付近に残っていた橋脚の写真も掲載されています。私も一度見に行った記憶はありますが、いつ頃かまでは覚えていません。今週のお題、そうなんです、4週目の今日はですね、はい、もしも今津出屋敷線が令和の時代にあったならというタイトル で、まあ、この後お話しいただくんですが、はい、今週のお題、個人的にはかつての工場街から変貌を遂げた海岸部、例えば天ヶ崎スポーツの森やアマロックなどにも行きやすいだろうなと。住宅団地やショッピングセンターなども増えていますので、経営戦略次第ではかなり検討するのではないかなと思いますし、使いがいのある路線になるんじゃないかなと思っています。あとかなりマニア的にですが、今津浜甲子園須崎から向こう側線を経て、向こう側向こう大橋甲子園口、さらに JR 線に沿って西へ進み、津戸川の川筋に沿って南へ振って今津に戻るという環状線ルートがあっても面白いんじゃないかなと。コミュニティトラムみたいな感じで、今津出屋敷線ではありませんが、大阪日本橋のでんでんタウンの周辺でもトラムイコールあの路面電車を走らせようというプロジェクトがあるようで、個人的には期待しているところです。
そうなんですよね。これも実はあの知り合いが関わっているようで、何年か前にここの桜井フェにも一緒に来てもらったことがあって、その話も少し触れてもらったことがあるんですよ。まあ
本当にこれは具体的にかなり進んでるんですか。
そうですね、ただどこまで進んでるかはちょっと分かんないですけど、まあ、招致活動的な部分は進んでるようですね。
ねえ、
うん、でもそれこそあの、うん、ちょっとあれなんですけども、はいはい、あのこの話の中、さっきの阪急の循環線の話ですか、うんうんうん、それもまあなんていうんですかね、あのやっぱりみんな復活してほしいというか、作ってほしいという願いっていうかあるんでしょうね。
ありえない話ではないと。
あってほしいですね。
あってほしい、本当にそうですね。
まさしくあの今回の話はその話になるんで、
はいはい、ぜひじゃあ今日はそのもしも今津出屋敷線が令和の今の時代にあったならということなんですが、はい、あったらどうなってるでしょうね。はい、
そうです。ちょっとその前に一個ちょっとあの第2週目でちょっとあの言い間違いがあったので訂正なんですけど、
そうなんですか、
はい、あの鳴尾見影線と甲子園市の交差点のところにある敷地境界区の場所なんですけども、うん、南西の角って言ってしまったんですけども、はい、南東角、神戸屋さんと反対側の角にあるということで、その旨だけちょっと訂正させていただきます。
はい、すごいですね、細かいことがやっぱり
探し行ってないって言われてるね。
大事なことなんですね、これね。
ですね、はいはい、
だそうです。はい、はい、さあじゃあ今日のお話ですが、
はいはい、というわけでその今の令和の時代に今津出屋敷線があればということなんですけれども、うん、はい、あの全国的にそのさっきの電電タウンの話じゃないですけれども、路面電車復活っていうか動きっていうのは見られていて、
ね、まあ、環境に優しいということにもなりますもの ね、はい、
うん、でそれを西宮でやっちゃったらどうなるのかなっていう、
うん、
でそれをなんかいろいろと調べていると、この今津出屋敷線というのが非常によくできたルートになるのかなっていうので、
うん、
で実際につい、先週かな歩いてきました。
あ、 そうなんですか。はい、はい、
で向こう側線をもちろん使って向こう側からスタートはするんですけれども、はい、向こう側団地前からがその新しい線路ということになってくるんですが、はあ、まずその向こう側団地前の前の道路、はい、向こう側モールがある道なんですけども、ここってちょっと不思議だなって思ってたんですよね、ずっとこの道が、
うん、
というのが、はい、普通の道路って2車線あって、まあ、歩道があるんですけれども、この道って南側に歩道と自転車専用道、
はい、
これもかなり広いものがあって、この道幅ってひょっとして線路が引けたんじゃないかなと。それこそ今津出屋敷線の計画の名残だったり、ということであれば実際線路も引けるしなっていう、
ということはもう用地はちゃんとあるということですか。
おそらくその用地確保してたんじゃないかなと思います。
あら、じゃあ結構進んでたんですね。
計画だけはあったようですと考えるとそれが未成線の一つのポイントなのかなと思います、
うん、なるほどね、はい、あったら便利やったんやろうなとまさにね思ってらっしゃる方も多いと思うんですが、はい、これ本当にあったら便利でしたでしょう ね。
でそのまま西の方にずっと進んでいくと、ちょうど浜港団地、
はい、
奈良川をまあどういう形で越えるかくぐるかは分からないですけれども、うん、渡ったところがちょうど、向こう側女子学院の中高の校舎に突き当たるわけ で、う
ん、はい、
でそれがあれば学生さんの通学のルートにもなりますし、
う
ん、でそこから浜港団地通りに入って南にぐるっと回っていくと、
はい、
本当だったら今日5月24日に、うん、オリンピックの聖火リレーのゴールがあるはずだった、はい、浜甲子園運動公園、
はいはい、
その前を通って、うん、ずっと鳴尾浜公園を通っていくと、うん、浜甲子園の一丁目からの昔の浜踊りというんだ道、
うん、
それこそ路面電車阪神甲子園線の、浜甲子園から中津の浜の区間、ここを復活させるような形、うん、もちろんここももともと電車が走ってた道なので、はい、道幅としてはちゃんとあるので、
うん、
線路は引けるかなっていう。
ということは決して夢物語ではなく、かなり具体的に話を進めていける余地もあるということですか。
余地として、まあ、道幅としては十分確保できますし、
うん、
でさらにその先なんですけれども、
はい、
かつての今津出屋敷線のように今津へ行こうとすると、うん、政子中学校だったり西の今津高校があったりするのでそっちには進めないんですが、
うん、
逆に北の方に首を振るようにして中津浜線を上がっていくと、うん、中津浜線も最近道路改修で道幅というか歩道が広くなってるんで、そこを削るような形で、
はい、
上がっていけば、
うん、
ちょうど阿比企公園のところ、
はい
はい、そこからうまいことやって阪神甲子園球場の横のテニスコートあるじゃないですか、そこをうまいこと線路とした用地開始をできれば、
はい、
球場の脇を通って、国道43号線の高架をくぐって、
うん、
阪神甲子園に至るルートができるんじゃないかと。
なるほどね。
そうすると甲子園の駅自体も大きいですし、
はい、
で浜甲子園のところには高校野球だったり、うん、プロ野球の時の駐車場もあったりするわけで、その場所への輸送手段へももちろん使えますし、
うん、はい、
でさらなるところで行けば、あとは今ララポート甲子園の渋滞ってあるじゃないですか、
かなりひどいみたいですよね。
そっち側を全くいわゆる甲子園筋だったり臨甲線を通らないルートになってくるので、この路面電車があるといわゆる公共交通機関の定時性が確保できるなっていうのは面白いんじゃないかなって思います。
じゃあその今ねちょっとバスが結構遅れたりなんとかっていうようなそういう交通渋滞に関しても、はい、この路面電車がもしあれば、
はい、
大変いい結果を残すというか、う便利に使えるというか
ですね。
ねえ、
という形で、まあ、エイプリルフールいただけたらかなりの反響がありまして
ほんまにできんなんてねおっしゃった方もいらっしゃるそうですけれども、やっぱりあったらいいなという思いは多分沿線の方とか、
はい、
この辺りによくいらっしゃる方の中にはあるんですよね。
おそらくあるでしょうね。先々もね、はい、これがもしできたとしてになってくるんですけども、
うん、
今度甲子園から先、今度また北に甲子園筋を上がっていって、
はい、
新堀川筋の方から甲子園口だったりとか、
うん、
あとそのまま北上してから 山手幹線などですと今渋滞とかあるんで、あえて名神高速道路の高架下、
お
あそこだと用地買収とかあんまり考えなくて良さそうな気がするんで
、はい、
そこにでも線路を通せば、はあ、西宮ガーデンズまでまっすぐ行けますんで、それこそ南北の連絡手段としてもいいんじゃないかなっていうふうな気はします、うん、
ねえ、南北のね本当に交通手段がなかなかちょっとねウィークポイントかななんていう西宮ですから、
はい、
この構想が現実になればもう随分助かりますよねこれね、
ねえ、
はあ、ということで、そうですか、もしも今津出屋敷線が令和の時代にあったならこれはものすごい便利だぞというのが結論ですかね、
まあ、壮大な計画ですけどね、はい、勝手な
さあ、それではここでね、クイズ3週にわたってお出ししました、そのクイズの答え合わせと当選者の発表に参りたいと思います、クイズこんな問題でした。まず第1話、未成線って何という回の、クイズなんですけれども、阪神バス尼崎西宮線に誤って乗車を防止するために付けられていたものは何でしょうかというのが問題でした。はい、はい、先生。
はい、正解は、黄色い標識、看板、まあそういったふうに、まあ、分かれば結構です。
はい、それ黄色い看板ね、
はい、
はい、と書いていただいたら、あ、OK でございます。はい、さあ、そして2週目、市内を走っていた阪神甲子園線をおさらいという回のクイズはこんな問題でした。浜甲子園にあった海水浴場の名残を示す海水場と書かれたプレートは何についているでしょうか、はい、というのが問題でした。
はい、こちらは電柱ですね、まあ、電信柱どちらでも、
はいはい、そのね
物が分かれば、
写真をね、はい、撮ってきてくれはった方もいらして送っていただいたんで、はいはい、確認しましたね、
大丈夫です、
電柱についてました、はいはい、さあ、そして3週目、阪神向川線と今津出屋敷線の関係、はい、この回のクイズはこんな問題でした。かつて川西航空機と阪神電気鉄道が共同出資で作った鉄道車両工場の名前は何でしょうかという問題でした。
はい、一応こちらも、正解は、向川車両にはなるんですが、
はい、
ちょっとこの辺こっちもちょっと認識予測のところもあったんですけれども、
はい、
その前の摂津車両の方が、どうも川崎赤西航空機と阪神電車が共同出資で作った会社で、
はい、
その後生産後にできた同じ場所の工場が向川車両ということで、
あ、
まあ、どちらでも
正解、はい、ということですね、
はい、
さあ、この3つの正解を書いて送ってくださった方の中から今月はこの方が当選です。さあ、それでは古本拓司先生、発表をお願いします。
はい、今回の当選者はサンライズさんでお願いします。
サンライズさん、はい、おめでとうございます。3000円のクオカードを差し上げますので、ね、ぜひまたなんかあれですかね、鉄道関係の本かなんかお買い
に、そうですね、いいかもしれないですね、
ぜひお役立ていただきたいと思います、はい、さあ、まだまだね、たくさんいろいろメッセージを頂戴しておりまして、こちら海水場にもおったかさんでございます。古本先生、増井様、こんばんは。鉄分たっぷりの番組をありがとうございますやっほーって鉄分
です ね、
ね、本当にもう存分にてっちゃんを満喫していただいているのではないかと思いますが、クイズ1について、臨港線周りのバスの黄色い看板がイメージできず掟破りのネット検索をしてしまいましたこのヘッドマーク、正式名称は副標というんですか、出会ってますかというので、丸い黄色い、はいはい、これ副標って言うんですか、
ね、副標でいいんでしょうかね、まあ、おそらく、うん、メインの行き先表示 の、うん、LED の表示があるんで、それが、まあ、あっての添える標識になるんで副標でいいと思います。
あ、そうですか。
でもそこまであんまり考えずに
、うん、やっぱりの、はい、この黄色いのはね、ちゃんとついてますね、黄色い丸いマークでございました。はい、クイズ2について、雨の中海水場の痕跡を探しに行ってきました。表記がカタカナだったり漢字だったり、1から18のうち重複している数字がちらほらあったり、規則性が見出せずモヤモヤしています
そうなんです、これね、確かにもちろん漢字でその海の水の場所って書いてるものもあれば、
はい、
そのカタカナで海水場って書いてるものもあるんですけれども、 確かにあの規則性分かんないですね。
あ、そうなんですか。はい、それをじゃあ1から18まで探し求めてさまよっていただいたわけですね。
それだけでもちょっとびっくりですね。
いやいやいや、本当にご苦労様でございました。はい、クイズ3について、向川車両工業株式会社といえば叡山電鉄デオ900型、うん、キララが有名ですよね。はい、老齢賞の受賞プレート近くに向こう側車両とローマ字表記の車内名板があり、漢字じゃないんやと違和感を覚えました。今後少なくとも年に一度は鉄分補充番組をお願いします。海水上にも堀高さんが、
いやでもね、この向こう側車両の作った車両のその叡山電鉄のデオ900型っていう車両なんですけれども、はい、前面がガラス張りになっている車両で、それこそあの紅葉の時期、ちょうど鞍馬線かな、途中に猪瀬っていうところがあって、その紅葉のトンネルがあって、要は窓の外全部がその紅葉でいっぱい、
それは壮観ですよね。はい、なんかちょっとこう展望車みたいな感じになってるんですか。
もう分かりやすくそんな感じで、
まあ50回乗りに行かなきませんね。ね、
これね、実は特別料金いらないんですよ。
そうなんですか。
普通の乗車券だけで乗れるんで、そういう意味でもお値打ちなので、ぜひ。
でもその前のその車両の席って取り合いちゃいます？
ただね、これ2両編成で、もちろん正面を見たければ別なんですけれども、前面横もガラス張りなので、
どこに乗っても
景色が楽しめ
るって
。そうです。
なんかちょっと贅沢です ね。
ちょうどこの時期だと青もみじになるんですけどもね。
そうですか。
ただあの今あの台風の影響か何かで、あの一部区間不通になっているので、終点の鞍馬までは行けない状況にはなってますが。
あ、そうなんですか。はい、いやいやいやいや、でも本当にあの皆さん、このクイズから派生したことも含めていろんなところにね、あの確かめに行っていただいたり、はい、夢を馳せていただいたり、ね、
よくご存知ですしね。
鉄分補給はやっぱり年に1回はいりますかね。は
い、いりますかね。
てっちゃんさんも、メールを頂戴しまして、まあ、答えだけ書いてありまして、その後これから希望する西宮徹底解剖、はい、西宮の高速道路の発展、名神から阪神高速って、やっぱりこれも、まあ、鉄道ではありませんけれども、交通網の話で
確かにいろいろ出てますんでね。
はい、このあたりは古本先生どうなんですかね。
道路はさすがにあまり詳しくはないんです
ちょっとテリトリー外ですか。
外は外です。ただバスなら多少はぐらいですかね。あ、でももっと詳しい人いっぱいいますからね。
いやでもなんか本当にあの一つのことをこう趣味としてね、深くこう関わっていく、その楽しさみたいなのを今回も古本先生から教えていただいたような気がするんですけれども。
そうですね。実際そのあの情報っていうか、あの掘り下げていくといろいろ鉄道だけじゃなくて、街の歴史とかあのそういったところも見えてくるので、それこそ今回でもこの今津出屋敷線っていうのがほとんど鳴尾村の歴史と被ってくるところもあったりするので、そういう意味でも非常に楽しいかなって気がします。
ね、先ほどあの、ね、いろんな資料を持ってきていただいた中に鳴尾村、鳴尾の50年史ですか、っていうのもありましたよね。やっぱりそういうふうにこういろんなところにこうまた次じゃあここのことを調べようとかっていう興味がどんどんと広がっていくという感じなんですね。
そうですね、そうですね。本当に西宮に海水浴場があったっていうのも、結局この甲子園線の話も含めたり、その鳴尾村の歴史であったりとかから見えてきたりしたんで、そういう意味では本当に面白かったですね。
そうですよね。本当に、まあ、今回この路線があったらどんなにか便利だったろうなとかこれはもしかしてもう一回このプランはね浮上してこないのだろうかなんてことも含めながら、ね、またあの本当にひととき、なんか夢の世界にもねちょっとこう、行ったような感じがするんですけれども、さあ、あ、こちらね、男性の方でございます。あ、サンライスさんだ。鉄道案内人の古本様、ありがとうございます。鉄道の本題に使わせていただきます。聞いてはったんやん。3000円のクオカード。そうですか。阪神電鉄沿線のアルバムも出ることですし。 って。そうなんですか。
そうですね、確か近々出るはずで、
はい、
多分3000円ぐらいの金額だったんで。
ちょうどですね、はい、これは
私もすでにあの本屋さんで予約してます。
そうなんですか。もうでもやっぱりあのこういった資料っていうのはやっぱりあのてっちゃんとしてはそう図書館で見るとかっていうよりも自分の手元に置いておきたいみたいな思いっていうのは皆さんおありなんでしょうかね。
そうですね、いつでも見返せるっていう意味ではやっぱり手元に置いておきたいですね。
なるほどね。でもこれも膨大な量だと思いますし、今回あの、ね、ご出演にあたってまたいろんな資料も買い足していただいたようですけれども古本先生、これ全部集めるとなるとえらい大変なことになりますよね。
もうそれこそ図書館ができるかもしれないですよね。
鉄道図書館、
はい、
あの特に鉄道のものをいっぱい集めた図書館とかっていうのはあるんですか、有名なそのところっていうのは。
あるかもしれないんですけれども、ひょっとするとあの町ライブラリーだとあるかもしれないですね、うん、個人的にその本を集められて、うん、あのご自身で公開するようなところとか。
そうなんですか、うん、
ちょっと調べたいですね。
やっぱりあれですかね、こういろんなこう知識だったり資料だったりっていうのを持っておくだけではなくて、もしあれしたらどなたかに見ていただきたいなみたいなこともありますか。やっぱり
というか知っていただきたいっていうのは確かにありますよね、はい、
じゃあ最後に鉄道についてどんなことを今後皆さんに知っていただきたいというか伝えていきたいなと古本先生は思ってらっしゃいますか。今
もう個人的にはもう今この時期なんで、はい、出歩くっていうのは難しいんですけれども、乗ってみてやっぱり実際に行って体験して地域とか街に触れてほしいなっていうのが自分にとってはやっぱり一番楽しみであり、皆さんにも味わっていただきたいと思っているところですね、
うん、なるほど。じゃあその鉄道に乗るだけではなくて着いたところのまあ文化を学んだりとか、うん、美味しいものを食べたりとか、うん、素敵な人に出会ったりとか、やっぱりそういうなんかプラスアルファの部分がすごく魅力的だから。
そうですね、
はい、てっちゃんはやめられまへんなみたいなところもあるんでしょうね。、はい、これね、じゃあ次回はどんなお話をしていただけるんでしょうね。ってもうなんかプランに入れてるみたいな感じですが、
今考えてるのはその無垢和線の話を掘り下げてみても面白いでしょうし、はい、それ以外で、まあ、西宮からどっか旅行に行くとかっていうのもありであれば、うん、そんなもちょっと話できたらなって思いますね。
そうなんですか、まあ、いろんなてっちゃんの中で乗り鉄、
はい、
先生は乗り鉄と飲み鉄と最初の時におっしゃってましたけれども、はい、はい、やっぱり今この2つともがねちょっと緊急事態宣言でなかなか思うようにいかないところで辛いなっていうねところですけれどもね、
もう仕方なしに今あの動画サイトを見ながらお酒飲んでます。
お家で。
お家で。
でもステイホームの間にこういろんなプランをこう机の上でそれから自分の頭の中でこうイメージしながらっていうので作っていくっていう楽しみ方もできますよね。
もちろんそれも一つ、時刻表は読み物ですので、
はい、
それでプランニングするっていうのもありでしょうね。
そうなんですか。それと今日も聞かせていただきましたピクトグラムでした。
ピクトリアルですね。
ピクトリアル、はい、はい、なんかもうとにかく専門的な本もいろいろ出てるようですから、
はいはい、
もうかなりいろいろとどっぷり行きたい方は、はい、そういうところにもこうね目を向けていただくとまたあの楽しみ方も広がっていくんでしょうね。
そうですね。
ということで鉄道案内人でございます。またぜひいろんな鉄道の素晴らしさ、はい、案内していただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
5月の西宮徹底解剖はあったらどうなる幻の路線阪神今津出屋敷線を探ると題してゲストティーチャーに鉄道案内人古本拓司先生をお迎えしてお届けしてまいりました。どうも本当にありがとうございました。さて来週はお休みでございます。6月は西宮カメラ散歩スマホカメラでここまで撮れると題してゲストティーチャーにフォトグラファーの堀俊也先生をお迎えする予定でございます。どうぞお楽しみに。この番組は西宮市の提供でお届けしました。